朗読のコーナーです。茅野茂著平凡社ライブラリーアイヌの昔話より物知り老人の3回目をお送りします。朗読は藤井めぐみさんです。それでは前回までのあらすじです。女は夜も更けた頃、老人夫婦の家に着き、老人たちはこんな遅くにどうしたのかと心配そうに迎えてくれた。夫が交易に行った後の出来事を詳しく話し、化け物退治の仕方を教えてほしいと頼んだ。すると老人は、今から戻り、化け物に腹いっぱい物を食わせ、眠ったら俺の周りにお前たちの女の守り紐をつなぎ合わせて巻きなさい。あとは夜明けを待って私たちが行ってみようと言った。女は家に戻り、教えてもらった通り化け物にたくさんの食べ物を与えた。すると化け物は檻の中で眠った。女は本末に女の守り紐を貸すように2本の紐をつなぎ合わせ、檻の周りに巻きつけた。そのうち熊の姿で餌を食っていた化け物はカッパの姿になり眠った。それでは藤井めぐみさん、お願いします。
カッパは夜明けとともに目を覚まし、檻の中で暴れ始めた。今にも檻が壊れそうです。檻が壊れたらどうしようと思っているところへ、昨夜訪ねた老人が来て、檻に近づき、一言二言呪文を唱えると、カッパは檻の中で苦しみ始めました。まるで目に見えない紐で、ギリギリッと首を絞められているようです。すっかり夜が明ける頃、カッパは檻の中で苦しみもたえ、死んでしまいました。私ども二人は、死んだ化け物のカッパを見て、ああ、助かった、と手を取り合って喜びました。老人は、檻に巻いてある私どものお守り紐をほどき、その紐でカッパの首を縛り、ずるずると引きずって、女の便所のそばまで来ました。そして、ゴミやボロくずと一緒に切り刻みましたが、カッパの肉だけは生きていて、肉と肉は近づき、骨と骨が近づき合って、カッパはなかなか死にきれない様子です。老人はなお呪文を唱えて、ゴミやボロくずと一緒に切り刻むと、とうとう小さい肉の切れ端まで動かなくなりました。それを見て安心したかのように、老人は女便所の後ろの方に、悪い神を送る祭壇を作り始めました。はじめに、チクペに、円樹の木で作った稲うを3列、次に、そこに、庭床で作った稲うを3列、3番目には、あゆしに、タランポで作った稲うを3列作りました。おしまいには、すす、柳の枝で、たくさ、清め用のシワの束も作り、祭壇一つごとにお祈りをしながら歩き、全部の稲うにお祈りをし終わったとき、一陣の風が舞い上がりました。その風に乗るように、切り刻まれたカッパの肉と骨は、今立て並べた祭壇の稲うと一緒に風に乗って舞い上がり、はるか西の方に飛んで、あっという間に見えなくなりました。老人は、悪い化け物が欲しがる稲うを知っており、その稲うを使って、カッパにやったのです。カッパはそれを持って飛んでいったのです。老人は、自分自身も清め草で身を清め、私どもも、二人の体も丁寧に払い清めてくれました。そして、熊の檻、いや、化け物を養っていた檻の周りを掃除してから、初めて家の中に入り、一緒に食事をしました。そうこうしているうちに、ウイマムに行っていた夫が帰ってきました。今までの出来事を詳しく話して聞かせると、夫は驚きのあまり、体から魂が飛び出さないように、口と鼻を押さえて驚きました。 夫は老人にたくさんのお礼をしたばかりではなく、私どもの家の近くに老人夫婦の家を建てて呼び、死ぬまで面倒を見ることにしたのです。夫が言うには、山で親もなくさまよい歩いていた子熊であったが、昔からうぬさペウレプソモアレスネ、親のいない子熊は育てるものではないという。やっぱりウェンカムイシネレ化け物であったか。あのシータコロクル物知り老人がいなかったら、二人の妻が一緒に殺されるところだった、と泣いて喜びました。あの女、アッツシギも無事に子供を産み、私は私自身の子供のように育て、お乳を飲む時だけ母親の手に触れるという具合でした。大してたまげるような話ではないけれども、私は若い時に恐ろしい目に遭い、危ないところを老人に教えられ、アイヌの女の守り姫もダウンクで助かったのです。だから今いる女よ、ダウンクは時によって、どんな化け物でも殺す力が備わっているものだから、肌身離さず身につけているものだよ、と一人の女が語りました。
物知り老人の3回目をお送りしました。朗読は藤井恵さんでした。次回のお話もお楽しみに。